J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は島田茂さんへのインタビューの後編です。島田さんの学生時代の学習についてお話を伺いました。当時帰国子女に対抗心を燃やしていたというアグレッシブな島田さんがどのように英語力を伸ばしたのか、ぜひお聞きください。今回もコミュニケーションデザイナーの島田茂さんにお話を伺います。島田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前編では、仕事でどういう感じで英語を使ってきたのかというところを伺ってきましたけども、後編ではですね、ぜひ学生時代、どういう学習をされてきたのかというところを伺いたいんですけども、
はい、
以前ですね、英語学習を始めるにあたって帰国子女に対抗心を燃やしていたという話を伺ったことがあるんですけども、
はいはい、
なんかすごくこう柔らかい雰囲気の島田さんがそんなアグレッシブな一面をお持ちだったんだなってびっくりしたんですけども、
はい、
これは どういうことなんですかね。打倒帰国子女みたいな、はい、
そうですね、私の中でそういうキャンペーンをやってましたね。中高6年間ですね。
はい、
これは私立の中高一貫の学校に入りまして、で、そこが比較的帰国子女が多いっていう学校で、英語教育にも力を入れてるっていうところに、入ったんですけれども、私が中1の時の英語の先生が、毎回点数順にテストを返していたんですね。
それ上からですか？下から？
上から。
上から。
はい。で、当時、3クラスあったんですけれども、今回のテストは、非常に、出来が悪かったけれども、学年で何人だけ90点以上だった。うん、じゃあ、これから返しますよ。誰々さん、よく頑張ったね、みたいに言ってくれたりって、やはりそれが嬉しくて、頑張ったっていうのもあるんですけども、そこで、やはり出てくる子たちが、いわゆる帰国子女、男子も女子もいたんですけれども、で、やはり、その先生に会ったんでしょうね。すごい おばちゃん先生だったんですけれども、そこでなぜか火がついて、彼らに勝ちたいと一番初めに呼ばれたいと。学年で満点一人だけだったよ。じゃあ、返却する。はい、島田さん、みたいに言われて、よく頑張ったねって言われるのが嬉しくて、
はい、
そのために頑張っていたっていうような感じはありますね。
なるほど。そっか、前編では、人と比較しなくていいよっていうその心理的安全性の部分は、ありつつも、これは人によってだと思うんですけどね、逆にこの競争を煽ったわけじゃないでしょうけどね、一番目にどうしても呼ぶ順番っていうのが、そのテストの点数順だとどうしてもランキング形式になってしまうので、
そうですね、
島田さんはそっちの方が逆に合ってたっていう、
そうですね、その中学に入った時はもうそのスタイルだったので、これはって、あの時は、もう絶対勝ってやるみたいな、英語だけはっていうのはありました。はい、
英語以外はその返却の仕方ではなかったん
ですか？なかったですね。
そうなんですね。はい、そっか、それで火がついたということです。英語自体は、なんか、小学生の頃からやってたとかですか？
その学校に、合格決まってから、やはり、英語教育に力入れているので、ついていけないとこもあるので、で、その合格決まって、だいたい2月に、上旬に試験があって、2月中に合格決まって、もう3月ぐらいから、本当にアルファベット書くところから、英会話スクールに通わせてもらって、週2回、日本人の先生とアメリカ人の先生に習うっていうのを始めて、そこでの先生も私に会ったんでしょうね、その2人の先生が。で、英語どんどん好きになっていって、かつ自分でも、やはり一番初めに呼ばれたいっていうので、復習したりとか、自分で本買って勉強したりっていうので、はい。だんだん英語だけは頑張るようになりました。
はい、 それはもう最初にいきなり火がついたんですか、中学校入って。
そうですね、やはりその中1の時の英語の先生のおかげで、はい、
テストの返却っていうのは中間期末、まあ、なんか例えば単語テストとかも含めて
毎回の授業で。
あ、毎回返却なんです
ね。はい、
毎回だと気を抜けないですね。
そうなんですね。
最初は何番目に呼ばれたんですか？
前半クラス3、確か30人ぐらいいましたけども、それでも一桁台で呼ばれていて、はい、で、もう1学期の途中からはもうほぼほぼ1番か2番、クラスでは。
はい、
学年で全体でも一桁には、片手には入っていたというふうには聞いてました。
へー、
全部で90人ぐらいですね、当時
は。はい、タイトル争いを、
そうですね、
広げられてたわけですね。
で、他のクラスで、まあ、トップ取ってる子の顔とか名前も知っていたので、
はい、
なおさら。で、中2からクラスが変わって、
はい、
で、その子たちと一緒になったので、なおさら、負けられないぞ。
負けられない戦いがそこにあったわけですね。
そうですね。中1の時は入試の点とかで、あのクラス分けだったんですけども、はい、中2からは、まあ、いわゆる成績順に変わって、その3クラスの中で一番いいクラスに入って、そこにやはり、私含めそういう帰国子女の子たちも集まったので、
はい、
直接対決ですよね。
おお、もうさらに負けてられないと。今まで顔は見えなかったけど。
勝てない。そうなんですよね。まあ、話す発音とかでは勝てないけれども、毎日のテストでは負けないぞっていうので、勝手に、はい、頑張ってやってましたね。
それは辛くはなかったですか？
あ、全然辛くなかったですね。
あ、そうなんですね。
別に仲悪かったとかそういうのもなく、まあ、普通に話してはいたんですけれども、ね。
それで、まあ、中高一貫だと、まあ、6年間ですけど、
はい、
それ6年間ランキング制だったんですか、英語は。
まあ、そうですね。高校になってからクラス11クラスに増えて、まあ、それでも一応文系の選抜クラスみたいなところには入っていて、そこでの高1から高3、また同じ先生だったんですけども、はい、その先生は点数順じゃなかったんですけれども、確か週に1回、その平均点かなんかを発表するみたいなのがあったんですね。で、やはりクラス増えて、外から優秀な子も入ってきた中で、やっぱり負けたくないっていうのがあったので、はい、まあ、頑張ったっていうのはあります。
もともと負けず嫌いなんですか、島田さんは。
小学校の時はそうでもなかったんですけども、やはりその中学の1年のその英語の、で、英語だけですね。他は負けても全然気にしなかったんですけど。
それ、
は
い、なんででしょうね。そのランキング制だったからっていうことですか？
それもあると思います。
じゃあ仮にそれが、その先生がランキング制を取らずに、出席番号順にただ返していくだけだったら、はい、もしかしたら英語に火ついてない可能性もあるっていうことですか、
ね、そうですね。まあ、週2回で、まあ、そういうスクール通っていたとはいえ、そこまでにはなってなかったかもしれないですね。
じゃあその先生との出会いというか、たまたま、はい、まあ、クラス担当になったのかちょっとわからないですけども、でもかなり大きいですよね。
そうですね。なので本当にその中1の時の先生と高校の時の英語の先生の影響は大きいですね。
まあ、でもそう言っても授業だけでやればいいっていうものでもないですよね、きっと。
そうですね。
まあ、その英会話学校もそうですし、あと、まあ、ご自身での勉強っていうのもあったのかなと思うんですけど、
はい、
なんか当時って どういう学習をされてたんですか？
そうですね。当時は、まあ、特に中1は先生がもう作ったオリジナルの教科書だったので、まあ、特にカセットテープ、まあ、当時カセットテープの時代でしたけれども、はいはいはい、いわゆる音源っていうのがないので、うん、まあ、そういう中学生とか小学生でありがちな先生の真似をすると。いわゆるモノマネですよね。
はい。
はい、で、その先生の真似をしたりとかして、まあ、中2と中3の先生は、そうでもなかったんですけれども、まあ自分でそこからはカセットテープとか買って真似したりとかっていうので発音はやりつつ、あとはひたすら単語よりも熟語ばっかりやってたっていう感じですね。
なんか中学生の頃って普通、はい、まあ公立の学校なんかはそうかもしれないですけど、まあ、帰国子女ってあんまりいないと思うんですよね。そうなると英語の発音ってすごくカタカナな感じで、This is Davis みたいな感じだと思うんですね、
はいはい
はい、そうなると英語らしく話すのって 恥ずかしいですし、なんかいじられる感じがするんですけど、はいはい、その私立で中高一貫の島田さんが通われてたところは、まあ、帰国子女が多いってなると、
はい、
カタカナ発音で話す帰国子女まずいないと思うんですよね、そうなるとやっぱり英語らしい発音で話したいってこうみんな思う感じ、そんな雰囲気になるんですか。
そうですね、やっぱりそう思う子もいれば、うん、もうマイペースな子もなんかいました、はい、
島田さんは どっち派だったんですか。
やっぱり発音も負けたくないと、日本にいてもある程度はできるようになるんだぞっていうのを見せたいなっていうのがあったので、まあそういう上手い人の真似したりとかっていうのはやってましたね、はい、
あ、だから音源をちゃんと使ったっていうことですかね、これは役に立ったなみたいなのってありますか。
マイカースクールであのサイドバイサイドというテキストを使っていて、 あ、はい、あれは比較的カセットテープ当時ついてましたので、うん、あの音で中学の時は勉強していた気がしますね。
うん、
あの当時はまだそこまでいっぱいあの教材とかも今のように出ていなかったので、うん、あんまり選択肢もなかったですし、そんなにいっぱいいろんなものを買ってもいなかったですね。なのでそのサイドバイサイドが中心、あと学校での教科書だったり先生の真似したりとか、あとは自分で読んだりとかでしたね。
もうほぼ毎日英語には触れてたっていう感じですか。
今以上にってかもしれないですね、学習者として、はい、
でもそれ楽しいから続けられたっていう、
ね、そうですね、はい。
それも中学1年から高校卒業するまでそういう感じでもう毎日英語に触れて、
はい、そうですね、やはり高校に入ってライバルが増えたので、
ね、
なおさら頑張らないと。結構高校になってから手強い子がいて、
はい、
うん、その子になんとか勝ちたいっていうのはありましたね。
なんか何週連続1位みたいな、なんかそういう記録をつけてたりされたんですか。
ああ、それもありましたね、私の中では。あ、今回負けたか、いや、今度は負けないぞみたいな、はい。
それはでもいいモチベーションになりますよね。
まあ、なりましたね。
で、そこから大学に進まれるわけですけども、
はい、
この時は何か英語をもっと追求したいみたいな感じはあったんですか。
そうですね、この高1から高3までの先生が上智大学を出ていたので、うん、あ、上智行きたいな。あと、高2、高3ぐらいから通い始めた、その予備校で気に入っていた英語の先生も上智出ていたので、
うん、
まあ、上智行きたいなっていうのは思うようになりましたね。で、予備校のその上智の先生は発音も良かったので、またその先生の真似をして、
はい、
はい、発音やったりとかしてました。
じゃあ島田さんのこの英語学習歴でいうと先生の存在ってかなり大きいですよね。
そうですね、やはり、まあ、誰と出会うかでよく決まるとか言われますけれども、まさにそうだなっていうのは感じて、
あ、じゃあもうそこから上智一本に絞って、
はい、
でも簡単じゃないですもんね、上智だ
と。そうですね、やはり私の場合、先ほどあの申し上げた通り英語以外あんまり やらなかったので、現役の時はやはり、いわゆる英国社の3科目のところは、もう全然受からず、
はい、
あ、どこも受からず、あと、結構当時の進路線指導の先生から、いわゆる、まあ、滑り止めと言われる、模試とかで、いわゆる安全圏で、前判定とか、そういう判定出てるところも受けなさいと言われていたんですが、まあ、当時の私は、まあ、怖いもの知らずだったのか、あの、受けても行くつもりのないところは受けません、きっぱりと断り、もう皆さんが第一希望にしているようなとこしか受けずに、
はい、
予想通り全部落ちたと。はい、
で、浪人をされる感じ。
浪人したときに、まあ、その上智の中で、比較文化学部、今、学部の名前変わっていますが、まあ、そこに西田ひかるさんという先輩が、なんか、入ったっていう情報がたまたま父がどこかで仕入れたらしく、上智の比較文化学部っていうのがあるらしいぞ。
うん、
で、調べてくれたら、その英語、
うん、
あの、TOEFL というテストと、あと、まあ、日本のセンター試験みたいな SAT っていうものと、あとエッセイとかで入れるところがあるらしいぞっていうのを調べてくれて、で、それを勉強できる、まあ、予備校というか、そこに通って、まあ、浪人して、そこを目指したっていう感じです。
で、その後、無事に。
無事に。
合格をされて。
そうですね。はい。
まあ、前編であの大学は全て英語の授業っていう、
あ、そうですね、
英語での授業っていう話でしたけども、はいはい、中高は日本語で英語を学んだ。
そうですね、本当にもう純ジャパーですね、はい、
そこからこう大学に行って全部英語になると、ツールが英語になってしまったっていう、はい、なんかここは戸惑いとかってありましたか？
結構きつかったですね。もう授業をあの録音して何度も何度も聞き返してノート取ったとかっていう、なので受験勉強より大学入ってからのがまあ勉強した、なのでまともにサークル活動もできず遊べなかったっていう記憶、はい、よくあります。
中高では1位を逃したくないからずっと勉強していた島田さんが、大学入ったら今度はついていくために勉強をしなきゃいけなくなってしまったっていう、それだけギャップがあるんですね。
課題も多いですし、まあ、月木のクラス、カーキンのクラスとかで、例えば月曜日のクラスで、例えば2、300ページある、ポリティカルサイエンスだったり、ソーシオロジーとか社会学だったり、そういう政治の2、3冊読んで、じゃあ木曜日にレポート出しなさいみたいな、そういうのが、一クラスでそういうのがあったりすると、サークルどころじゃない、
ね。そうですよね。へえ、なんか、アメリカの大学みたいなイメージですね。
で、成績評価がすごい厳しくて、まあ、A プラスとか A マイナスっていうの、そのプラスマイナスあったんですけれども、一番目の A プラス取るのが97点以上。なので、当然、あの、いわゆる F。
はい。
あの、成績もらえないランクも、当時の、まあ、四谷とか一般的な大学だと、例えば60点以上だったら、とりあえず成績もらえるみたいな感じが、私の学部だと確か73点以上取らないと F になっちゃう。っていうような、
ね、
結構きつかったんですよね。なのでもう遊ぶどころじゃない、バイトもまともにできないっていうような感じでしたね。
英語での授業ってことは、提出物も英語ですもんね、きっと。
そうですね。
ですよね。
はい。で、これまでやったことのないような、じゃ社会学とか、あと私文系だったので、日本語で、いわゆる微分積分とかやったことない人が、いきなり英語で微分積分とか、そう、統計学の授業を取らなきゃいけないとか、もう、日本語の参考書買いに行きましたけどね。
そうですね。
日本語でわからない、いきなり英語でやられて、かなり困りました。
その時は、おそらくこう課題に追われてると、こう、英語の勉強っていうのは、なかなかできないですよね。
そうですね。英語を勉強するっていうより英語で、うん、
でですよね。
そうなんですね。
その時にこれは今振り、あの時は辛かったけど今振り返るとあれは良かったなっていうのってありますか？
そうですね。あの当時はもう英語を勉強、英語自体は勉強していなかったので、もうとにかく莫大な量全部、まあ、授業、英語で、リスニング、
うん、
80分だったか90分の授業だったか忘れましたけれども、90分の授業を、まあ、英語を聞いてノートテイキングするので必死で、で、かつ、課題で、もう2、300ページの本何冊も読んで、もうレポートっていうのでは、リーディングもしつつ、ライティングもしつつ、
うん、
で、場合によっては、なんかスピーチ考えてきてくださいとかで、スピーキングもやらなきゃいけない。まさに今、4技能って言われる、それ全部を、うん、まあ、毎日、まあ、莫大な量やってた。まあ、圧倒的な量のインプットとアウトプットをもう毎日してたっていうところが、もう今以上に、あの頃が一番英語やってたっていう感じですね。
今振り返ると、
はい、
今ならあの部分はもっとうまくできたかなとかって思われるところってありますか？
そうですね。あの当時はインターネットでいろいろ調べることもできませんでしたので、図書館で本を探す端末で、その本探して、まあ、読んでみたいなものだったので、今だったらもっとそう調べ事は楽だったのかなっていう気はしますね。まあ、図書館の上行ったり下行ったりとか、書庫入ったりとか、そういうタイムロスはなかったのかな。
なるほど、なるほど。確かにそうですね。ネットがあることによって調べ物の時間というのはかなり短縮されますよね。
そうですね。これは市ヶ谷の図書館にあるけど、うん、にはないけれども、はい、四谷にはあるだったり、すると四谷キャンパスまで行かなきゃいけなかったりとか。
ね、まあでもそこは短縮できても、実際にこう書くとか、
ね、
スピーチの準備とかっていう、 そこの短縮はなかなか難しいですよね。
当時だとそれチェックしてくれるものもなかったので、はい、もう自分なりにっていうところでしたね。
あ、そうか、チェックであれば今はチャット GPT とかそういうのを使ってっていうのは確かにそうですね。はい、も
っとグラマリーだったりなんかいろんなサービスがある、はい、それを使えばいいんですけども、そういうのもないですからね。もう辞書調べるかっていうぐらいですよね。
そうですね。まあでもそこでこう時間をかけて調べてチェックしたっていうのがでも力になってる部分もきっと大きいですよね。
はい、なので紙の辞書を調べるのは早かったと思います。パッと開いて大体もう近い単語でパッパッパッみたいな。はい。なので今でも、もうそういう塾とかで、じゃあこの単語帳とか単語本とか辞書で調べてみてっていうと、パッともう、ま、生徒よりの反対側にいても私の方が、あるよそこに行ってもらって、先に見つけて、先生早っっていうふうに言われたり、ね。
デジタルより早いかもしれないですね。
はい。
それでもう4年間、英語漬けの、はい、大学生活を送って、まあそうなると、英語を使った仕事をしたいっていうのは、もうそれは必然だったん
ですかね。そうですね。はい。まあ、英語で仕事したいっていう。
英語で。
はい。
旅行会社以外にも、なんか選択肢っていうのはあったんですか？
そうですね。当時旅行会社が第一希望では、当初は、はい。なくて、マスコミ、業界行きたくて、
うんうん
うん、まあ、その中で、まあ、旅行にちょっと行ったのがきっかけで、じゃあ旅行とかホテル業界も受けてみようかってなって、最終的に旅行会社が一番初めに内定いただけたのでそこに行ったっていうような感じですが、当初はマスコミ、
あ、そう
なんですね、スポーツ新聞行きたいっていう。
スポーツ新聞
はい。
英語で。
はい。で、やはり野球よく見に行っていたので、はい、まあ、外国人選手
はい。
にのインタビューだったりとか、あと当時は、はい、まあ、キューバの選手が日本に来るだ来ないだっていう、まだ時代だったので、はい、で、キューバだとスペイン語だ。なので、あとメジャーリーグとかも、まあ、プエルトリコの選手とか、ドミニカだったりとか、っていう選手もいるので、じゃあ、英語とスペイン語ができれば、そういうスポーツ新聞で活躍できるんじゃないかというふうに、まあ、安直に思っていた、あの当時。なので、そういうスポーツ新聞とか、まあ、テレビでもスポーツ局、スポーツ全然自分がやらないのに、スポーツ局とか、そういうテレビ局とかを、まあ、当時は志望してました。
へえ。そうすると、当時というのは、デストラーデが来るあたりですか？
そうですね。とか、まだクロマティさんもいたりとか、はい、そうですね、まあ。デストラーデさんだと確かスペイン語も話される方なので、はい。あとサンチェさんもそうですよね。
あ、サンチェ。
ベネズエラなのでスペイン語ですね。
ああ、なるほど。
はい。
あ、そう、スペイン語の話聞くの忘れましたけど、そんなこう英語漬けの中でスペイン語も勉強されたんですね。
はい、そうですね。大学であの第二外国語を取らなければいけないということで、スペイン語とフランス語、ドイツ語、中国語から選べて、確か中国語は楽だよっていう噂は聞いていたんですが、まあ、当時あのバルセロナオリンピックが確か92年かなんかにあって、ちょうど、うん、まあ、その頃だったので、スペイン語、まあ、できると、まあ、北米でも、まあ、スペイン語話す方がいますし、
うん、
で、中米だったらメキシコで、中南米、まあ、ブラジル、ポルトガル語を除いて、まあ、スペイン語、まあ、ジャマイカ英語ですけれども、で、なればもう北米、中米、南米、全部いけるなっていうのがあったので、うん、それでスペイン語やったっていう記憶はありますね。
で、まあ、マスコミ第一志望だったけれど、まあ、先に旅行会社から内定をもらって。
そうですね。やはり面接受けてる感触とかでも、はい、あ、マスコミには合わないなっていうのもあって、
ね、
はい。まあ、もっとキャラが強かったりとか、やっぱりそういうスポーツ局だったり、目指してるのは、まあ、ご自身がスポーツでなんか成果出してる。まあ、もうそれこそ甲子園行ってたとか、どこどこ大会でとか、全国大会でとか。まあ、そういうのやってる人が行くとこなんだなっていうのがやっぱりありましたので、まあ、そんな中で、まあ、旅行業界を受けていたら、まあ、数社さん、どんどん面接も順調に進んでいったので、あ、ってことはやはり求められてる業界ってこっちなのかなっていうのがあったので、もう途中からまあホテルと旅行に絞って、その中でも旅行会社が一番反応良かったので、で、一番初めに泣いていただいたところに決めて、もう一社さんは、最初面接辞退してっていうような感じですね。
で、まあ、その後の流れとしては前編のインタビューのような流れになるという感じですね。はい、まあ、これまで、学習者として英語力を伸ばしてきた島田さんの一面もあれば、講師として英語力を伸ばすサポートをされてきた島田さんもいらっしゃると思いますけども、はい、英語力伸ばすにはこれが大事みたいなのってあったりしますか？
はい、私の中で考えていることがありまして、まあ、本人のやる気かける教材かける講師っていうのがあります、うん、まあ、中にはやはり本人のやる気は先生が伸ばすものだっていうのもまあありつつも、ある程度やはり本人のそもそもやる気がないと学習しないっていうのもまあありますので、うん、まあ、あえて、まあ、本人にやる気がある、ただ教材合っていないと、まあ、レベル感であったりとか、まあ、これを伸ばさなきゃいけないのに、なんか一般的なものやったりとかちょっと違う、売れてるからとか有名な先生が書いてるからでやると、まあ、合わなかったりで伸びが遅くなったりっていうのがありますし、また塾とか、コーチだったり、まあ、つけてる方でも本人やる気がある、で教材もいい、ただそれをどう使うかっていう、まあ、教える人との相性だったりとか、やはりこの人には合うけれどもこの人に合わないっていう、やはりそういう先生の相性だったりとか、うん、まあ、よくリスナーの方々も、あ、この先生の説明分かりやすいなとか、このレイアウト読みやすいな、分かりやすいなっていうのがあるかと思うんですけれども、やはりその教材って結構大事だったりしますね、はい、やはりコーチの場合は、まあ、人と人となので合う合わないとか、この説明の仕方がっていうのがあるので、まあ、実際にそういう先生に習いに行かれる方っていうのは、まあ、ご自身で選ばれるっていうのがありますけれども、やはり教材、まあ、結構私重視していまして、それを教える際にやはり先生が使いやすい教材を、まあ、選ぶ方だったりっていうのも結構多いと思うんですけども、まあ、特に塾の場合とか、まあ、塾で決まっている教材あるんですけども、うん、私の場合は、まあ、個別指導なので、その生徒さんに合った、目的に合った、レベル感に合った、あ、これやるとここが強化されるかなっていうので、もう私自身も自腹でいろんな教材を購入して、でこういうのがあるよってお勧めしたりとかっていうので教えるようにはしていますので、皆さんもですね、その教材っていうのにはぜひこだわってみていただけたら嬉しいかなと思います。私自身やはりいろんな教材、まあ、本屋に足で運んで、あ、これよりも、あ、こっちの方がいいなっていうのが結構あったりしますので、やはりぜひ教材ですね、まあ、ウェブで、まあ、ちなみと言いますかね、はい、事前にレビューできるものもありますが、どうしてもそれだと一部分しか見られなかったりしますので、ね、まあ、書店に足運んでいただいて、で納得した上で、あ、これなら自分でできそうだな、あ、これなら合いそうだなっていう本でやっていただくのがいいかなと思います。やはり今ですと YouTube とかでいろんな方が、あ、この本いいですよとか、まあ、教育系の方とか、まあ、塾だったりとかであるんですけれども、一般的なおすすめとあなたへのおすすめって結構違ったりしますので、まあ、このあたりは売れてるから、誰が勧めてるから、あ、この先生が書いてるからだけではなく、もちろんそれが合う方もいらっしゃれば、その一歩手前の方が実は良かったりという方もいらっしゃるので、ぜひ教材にこだわっていただきたいのと、あとはもしそう教材選ぶのが苦手っていう方は、そう教材選ぶのが得意な先生だったり、そういう体験会だったり相談をして、こういう状況でこういうことを学びたいんですけれども、まあ、それがまあ例えばトイックであったり英検だったり、まあ、受験英語だったりっていうのがいろいろあるかと思うんですけれども、やはり著者の方にお聞きするのもありますし、あとはそういうコーチ、先生、講師の方に聞いて、あ、で誰々さんだったら、あ、これがいいと思いますよっていうのね、そういう方々はもう幅広い教材の知識とかもお持ちかと思いますので、ぜひそういうのはネットだけでなく直接そういうのはお聞きした方がピンポイントなものあるかと思いますので、ぜひそういう機会を見つけてみてください。
はい、やる気かける教材かける講師、
はい、
この3つですね、
はい
はい、これが最大化されたときにやっぱ一番伸びやすくなると、
はい、
いうことですね、
はい、
今英語学習している人たちに向けて、なんかこれはやっておいた方がいいとか、
はい、
こういう意識で学習した方がいいとか、 なんかそういう方たちに向けて伝えたいメッセージってありますか？
そうですね。やはりその英語使って自分が何をしたいのかとか、英語学んで自分がどうなりたいのかで、なんかやっぱり主体的に考えて、なんとなくトイックとか、あ、なんか言われたからとりあえずやっとこうっていう、なんか受け身的なのとか、他の人がやってるからではなく、なんか主体的に目的意識持ってやると、やっぱり学び方とか取り組み方も変わってきて、やはり成果も変わってきて、モチベーションも、なんか今日やる気ないなっていう感じにあんまりならなかったりとかっていうふうになるので、やっぱり何のためにっていう目的意識を持たれると、それが本当に転職のためなのか、内部で昇進のためなのか、あと、例えばトイックで800点取れば海外の部署に行けるからなのか、でそれによって自分がやりたかったことができるっていう、なんか、自分にとってプラスになる。でもそれが、まあ、家族だったり仕事だったり部署だったり、他社の、他の方のためになる。なんかそのあたりで、まず自分がどうなのっていうところを持つのが大事なのかなっていうのは、いろんな学習されている方見ても感じていることでもありますね。
今回の最初にこう、帰国子女に対抗心を燃やしていたとか、はい、あとはこう、英語付けの中でっていうこう、まあアグレッシブな、
はい、
面の島田さんがいる一方で、あれですよね、中学からこうずっと、まあ、前編でもこう先生キャラみたいな部分があってっていう、でこれも何かで読みましたけども、テスト前には島田さんオリジナルノートとか、予想問題集みたいなこれも作って、
はいはい、
ちゃんと周りの方にこう配っていたっていう、はい、あ、島ちゃんノートでしたっけ。
そうですね。だって放課後やったりとか、あと、はい、朝来てすぐおはようの前にしもちゃんプリートとか言ってくる子がいたりとか、まずおはようだろうとか思いつつも、だから結構同じ先生でが何クラスか教えていた当時があるので、で、高1の時同じで高2高3とかで別れた子とかが朝来るんですよね。プリントあるみたいな。今誰か持ってるよみたいな。で、答え覚えてるから、もう言うから書いて。
すごい。なんか負けたくないっていう時って、人にいかに情報を与えないかみたいな、なんかそう考えてもおかしくないと思いますし、むしろそっちの方が多いんじゃないかな。僕がもし島田さんのそこの位置にいたら、絶対教えたくないなって思うと思うんですけど、そこはなぜあえて周りの人たちにそういうサポートを提供されてたんですか？
なんでしょうね。やっぱ、まあ、友達だったからっていうのもありますし、みんなが点取れた方が、まあ、うちのクラスのグレードが上がるじゃないですけど、なんか、まあ、先生から、このクラスあれだなって言われるとか、多分当時はそういうのがあったんでしょうね。まあ、あと頼られてる感っていうのもありましたし、別にそれが優越感では全くなく、なんで本当にライバルの子にも普通に教えてたりしましたし、逆に聞いたりっていうこともあったので、なのでいい意味で本当に競ってたっていう感じですね。なんか
いいですね。まあ、よくなんか競争って、あのいろんな競争っていう漢字書いたりしますけどね、はい、競うっていう競争もそうですし、はい、それでもやっぱ共にっていう方の共の文字だったんですね。
はい、
もうそういう意味ではそこをもう旅行会社入る前からおもてなしマインドを持たれていたっていうことなんでしょうね、きっと。
うん、今思うとそうですね。なんて中間テストとか期末テストの予想問題作って、普通他のクラスまでに出回らない。
他のクラスまで回るってすごいですよね。
で、結構当たってたんですよ。
すごいな。先生たちから何も言われなかったんですか？
まあ、ちょっと やりすぎだぞに近い感じで、うん、言われたこともありましたね、確か。まあ、はい。だいたい先生のまま真似するっていうのもあったので、まあこの先生だったらこういうの出すだろうなっていうのはだいたいもう分かってたので、
なるほど。
で、なんか本番よりちょっと難しめのだったりとか、出したら結構当たってたっていう感じ。
ああ、すごいですね。あんまり聞いたことないですね、そういう人の話を。で、島田さん、まあそろそろ 後編も終わりということで、
はい、
まあ、今回ですねインタビューをお聞きいただく中で島田さんの活動にご興味をお持ちいただいた方とか、あとぜひ島田さんのサポートを受けたいという方もいらっしゃると思うんですね、はい、で島田さん情報ってどちらで確認することをできますか。
今です私全然ウェブ業界にいたのに SNS とか全然あんまり発信していなくてですね、
はい、
まあ、セミナーサイトとかに登録していて、そこで、まあ、講座をやったりっていう、それこそ英語以外の色彩だったりとか、うんうん、ストア化っていう、以前ストリートアカデミーって言われている、
はい、
まあ、そういうセミナーがあって、そこで今、まあ、活動していますね。
うんうん、そしたら、じゃあ、説明欄に、そのストア化の島田さんのサイトをリンクを貼らせていただきますので、はい、ぜひ、ご興味ありましたら、そちらですね、アクセスしてみてください。
はい。
島田さん、それでは前編後編とこうアグレッシブな部分と優しい部分とですね、
はい、
合わせ持った島田さんのお話、本当に参考になりました。今回インタビューを引き受けいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
第240回をお送りしました。 J さん、
はい、
今までに J さんが対抗心を燃やした人っていますか。
対抗心を燃やした人、うん、対抗心、
なんか J さんにあんまり対抗心ってこう出なさそうな感じはするんですけれど、だからこそ気になる。
あ、対抗心というのはないかもしれないですね。
あ、ないですか、
はい、
あ、すごい。では憧れという感じですか。
まあ、憧れとか参考とかであれば、うん、はい、いっぱいいますけどね。
うん、例えば
これはもう本当に全員参考にしてる感じがしますけどね。なんか
出会った人全員、
うん、それは言い過ぎですけど例えばやっぱ仕事に生かすっていう意味では、はい、いかにこう話を聞いてもらえるかっていう、その話し方の技術という意味では、
はい、
もう本当にいろんな人、芸人さんから政治家まで、
はい、
うん、参考にしましたし。
すごいですよね、芸人さんから政治家までと、その幅がすごいなといつも驚かされるばかりなんですが、
う
ん、
まあ、まあでも話す仕事っていうのは、うん、という意味では共通してますからね。
そうですね、はい、もうそれを聞いて初めて思いました、うん、今まで思ったことがありませんでしたね。
まあ、芸人さんで言えば話すスピードとか、うん、まあとか、まあ、ネタとかもそうですけど、ね、ずらし方とか、
うん、あ、ずらし方というのは、
ずらし方、そうそう、話、まあ、真面目に英語の話しても英語好きな人には響きますけど、英語嫌いな人には、うん、まあ、英語の話ってなるべく聞きたくないじゃないですか、
うん、そうですね、
英語じゃなくてそう別のところから同じ要素を持っているっていうものを使っていて、例え話とかもそうですし、
はい、例え話ですね、うん、なるほど。
政治家であれば、まあ、反面教師にすることもありますし、うんうん、あ、こういいこと言ってるけどこういう話し方だと
伝わってこないと、
あと聞きたい気にもならないとか、うんうんうん、っていうのもありますし、逆に、あ、やっぱこのぐらいの熱量必要なんだなっていうのもありますし、
うんうんうん、
とかですね、あとはそれこそ先生とかもそうですし、はい、スポーツ選手のトークショーとかもそうですし、はい、うん、あとはこう学び方とか生き方とかっていうのも、やっぱなんかそれぞれちょっとずつ参考にさせてもらってる人っていうのは結構いるような気がします
ね、うん、あ、すごいですね。そうしたもう数えきれぬ人たちがいての J さんっていう、ね、
そうですね、うん、そういうのをエネルギーにしながら、
うん、
生きている
なんかすごいですね、すごい偉大な存在だなと感じました。
いやいや、千と千尋の神隠しの、ちょっと顔なしみたいに、なんかいろんな人の顔なしはなんかゴミみたいなの食べて生きてますけど、僕はなんかすごく参考になるところを食べて生きて
る感じ
です。なぜかというと、前回か前々回かお話ししましたけど、はい、僕の中には何も湧いてこないので。
なるほど、うん、周りをこう取り込んで自分の栄養とか自分の血肉にして。
そうですね、
うん、
はい、だからあんまり対抗心っていうのはあんまりなかったかもしれないですね。
なるほど。というのはきっと自分と一体化しちゃうんでしょうかね。なので、
どうですかね、うん、まあ、負けず嫌いではあるので。
あ、そうなんですね。
そういう意味ではスポーツとかやるときは、うん、対抗心めちゃめちゃ出ますけど。
あ、そうなんですね。 なんかあまり想像が湧かないですけれど、
うん、でも普段はあんまり対抗心っていうのは眠ってる気がします。いいのか悪いのかよくわかんないですけどね。
いいと思います。はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Right, thank you for listening. See you next week.